神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の火曜日、この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。日本人の身近にある神社、しかし実はわからないことも多く、いざという時にどこで、そして誰に聞いたらいいのかわからないのも現実です。このコーナーでは神社に関する大人の常識についてお届けします。秋田県神社庁教会委員の斉藤純院さんとお送りします。純院さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日のテーマは昭和の日、29日ですね、はい。まあ、ゴールデンウィークの初日ですけれども、はいはい、そもそも昭和の日とは何かということで、新谷君、昭和の日はどんな日ですか？
昭和天皇の誕生日って合ってますか？
はい、
という認識しか私はないです、
ね。うん、私もでございます。
はい、ね、こうしたそのね、祝日法によってその定められたその、現在のね、あのお休みの日って、いわゆる旗日というふうに言われるのはね、
はい、
このうちのですね、これはいくつもですね、まあ大きく4つに分けることができるんですよ、
うん、
はい、つまり祭日と言われるものと、
はい、
祝日と言われるものと、
はい、
記念日、うん、それに休日とですね、これ皆さん全部違い分かりますか？
あ、違う、違いがあるんですね、
は
い、
なんとなく
全部これ旗日ですけれどもね、
はい、
あの旗日と言われるね、
うん、
でね、祭日というのはもちろん祭りの日ですね、
はい、
これもともとはですね、いわゆる年中行事のうちにも節句の日だったんですね。
ほう、
はい、この主として年中行事として神祭りを行ってきた日なんですね、
はい、
例えば元日、元旦とかですね、それから小正月、春分の日とか秋分の日とかですね、こういう日はね、もうでね、お祭りをしてきた年中行事の大事な節目の日だったんですね、
はい、
それに対してこう祝日というのはですね、本来これも祭りの日と関わっているのですがですね、特にですね、こぞってお祝いをする、祝慶をするという日で、あるんですね。例えばですね、まあ今日お話します昭和の日とかですね、あるいは敬老の日なんかも祝日ですね、
はい、
それから文化の日なんていうのもありますね、
うん、
これが祝日。そしてね、記念日というのは海の日とか体育の日とかという記念日、
はい、
山の日にもこうなりましたね、
はい、
ありますね、こういう記念日ですね。そして全くの休日というのはですね、緑の日、今度来ますね、ゴールデンウィークと言われるその時期に挟められてきましたね、はい、それから国民の休日というのもありますね、9月の22日、今第3日曜日ですか、
はい、
そうですね、もうそういうふうにそのですね、休日とかですね、記念日というのはどうもそのこの頃後にこう付けられたのでありまして、
はい、
この本来はですね、祝日法というふうなの、まあ法律によって定められた、うん、ですから最初は祭日とかですね、祝日とこういうふうに言われた、
はい、
ものなんですね。つまり大元のですね、日本人のその行事、年間を通して行われる行事の大事な日をお休みとしてきたんです。
なるほど。今純院さんから休日のところで緑の日が出てきたんですけど、
はいはい、
私の記憶が正しければ、ね、緑の日って、ね、以前4月29日じゃありませんでしたっけ？
そうなんです、はい、そうです、はい、
あれ、これっていつからこう、ね、すり替わったんでしたっけ？
昭和の日になったのはついこの頃名前を変えてですね、
はい、
緑の日からですね、最初はですね、
はい、
昭和天皇の誕生日の日をこの何かのですね、形としてこう祝日として、この残そうというふうなことがですね、国民の間から出ましたんですがね、それで今度ですね、緑の日というふうな、最初なかなか昭和の日というふうには言えなくてですね、
はい、
変わっていったんです。それで緑の日から昭和の日というふうになってですね、うん、その緑の日をどっか残しましょうということで、
それで5月4日に緑の日が、はいはい、
だから休日なんです。
ああ、なるほど、はい、
休日ですね、休みの日、うん、お休みの日なんですね。
うん、ではお話を昭和の日に戻したいと思います、うん、昭和の日は、祝日ということですよね、はい、どういう祝日ですか？
このね、 祝日法によりますと、はい、激動の日々を経てですね、復興を遂げた昭和の時代を、顧みてですね、国の将来に思いを致す日だと、こういうふうに
ですね。すごい詳しい意味があるんですね。
はい、それはですね、昭和の時代っていうのはあまりにもこう激動的でありましたけどね、はい、その積み重ねが現代、まあ今にあるということですね。そこで昭和天皇の誕生日であるこの日を記念してですね、この日本の歴史上特筆すべき飛躍の時代とかですね、深刻な危機の時代を導いて支えてきた天皇についてですね、その時代を生き抜いた国民の足跡を銘記する意味を込めてこの日に制定したんですね。ですから格別のこれ祝意を持って、はい、続けていかなきゃいけないそのことなんですね。
昭和の時代の高度経済成長があって今の我々のこの豊かな生活がある、
はい、
ということに感謝を込めて過ごす日なんですね、はい
はい、ところがですねこの日ね、はい、29日がですね昭和天皇さんの誕生日であったことにも関わりあることなんですがね、
はい、
それだけで実は終わらないんですね。でこの日がねなぜこんなにそのみんなに慕われていたかということでね、29日を外せなかったかということでね、
うん、
実は田山花袋さんのですねこの明治42年に書いたちょっと古いんですが田舎教師っていう小説ご存知ですね、はいはい、これは若くして病死した教師の日記に基づいて書いたものですけれども、当時の庶民生活や思いというのはよくその伺えるものなんですね。その中に実はね、天朝節、実は明治天皇さんの誕生日、現在の文化の日だったんですね。11月3日。この詳しく書いてあるんです。この日ね、学校ではこの式があった。先生たちはその後ですね、餅菓子やせんべいで茶話会を開いたわけなんですが、それで収まらないでですね、どうしてもその後ビールいっぱい飲もうということでですね、祝いをしたっていうんで、田舎の中の料理屋に出かけるわけですね。で、こんなことも書いて、一人50銭の会費でビールを飲んだというふうなこと書いてあるんですね。
はい、
卵焼きもごちそうになったなんて、この田舎教師の小説には書かれてるんですが、ね、その中の会話があるんです。校長と村長というね、今年の豊作について楽しそうに話したというんですね。
うん、
つまり、天朝節といったこの祝日、これ、明治天皇の天朝節ですね。それをその、誕生日を天朝節といったわけですが、その日はですね、天皇誕生日でありますけれども、天朝というのは老子の天地地球から来るというんですね。天も地もいつまでも変わらず永久にというふうな意味で、はい、それで天朝というふうな説というふうに言ったんですね。節目だったんですね、
はい、
で国民こぞって天地地球つまり国や世界の癒やさかを祈り祝うということなんですね。で日本はもう天皇を中心として国民の象徴としてね、国民が一体感を持つ日としてこう捉えられてきたわけなんですね。実はこの日がね、非常にその尊ばれたのはですね、秋の豊作の日だったんですね。
うん、
それでですね、やっぱりこの豊作であればみんながそのね、豊かに暮らせるわけでありますね。
はい、
そういうことがそのですね、ここでもですね、田山花袋が話として語ってるんですね。はい、そうしますとね、4月の29と言いますと、これは昭和天皇さんの誕生日ですけどね、
はい、
まさにこれから、田植えをする時期でしょ。
確かに、そうですね。
はい、ね。明治天皇さんが秋のもし収穫の時期として言うならば、うん、昭和天皇さんはですね、田植えの時期をその迎えた非常に大事な、これを、たまたまお誕生日だったんでしょうけれどもですね、はい、やっぱり国民の統合の象徴としておられる天皇さんはですね、はい、やっぱり国民がみんな豊かにならなきゃいけないというふうに、そういうですね、背景に私はあるんだと思うんです。でね、これはやっぱり節目としてやっぱりね、はい、こう祝わなきゃいけない。確かに激動の時代もこうあるわけですけれども、うん、その意味は非常に大事だと思うんです。で、昔のその祭日というのは、一つの節目だというふうに申し上げましたでしょ。
はい。
でもね、節目節目というのは節句ですよね、
はい、
1月1日、3月3日、5月5日ですね、それから7月7日、七夕とかですね、はい、一つのみんな節目を持っているわけですね、
はい、
こういう節目が年中行事の一つのリズム感を持っていたりするわけですね、で春の田植えが順調にいかなければ秋は収穫は望めないということだけですね、
うん、
で昔は節句の日はですね農休日といって農家のお休みでもあったと同時にその日はですねそういうふうな豊作だとか祈った日なんです。
あ、なるほど、ね、
そういう祭りの日がね、実はそう規定になってるわけで、現在の祝日祭日というのはですね。
なるほど。その人々の生活と節句はもう密につながっていた、ね、ということなんですね、
は
い、
それでね、この日あたりはね、昔はですね、よく普段働かないで節句の日休みの日を働くという人がいたんですね、それで怠け者の節句働きとかという
そんなこともあったんですか。
そういう言葉がよくやってたんですがね、みんながお休みをしてその祭りをして、そうね、平和になるようにお祈りしましょうというふうにする気持ちなんですね、
はい。
だからですね、この日あたりはですね、神社でお祭りがたくさんあるんです。
そんなイメージありますね、
はい、
秋田県 の、 神社でもですね、はい、29日を祭日として行われているのが一緒にすみません、各地に行われているんですね。 それ重なってるんです。
はあ、じゃあここで改めてその祭り本来の意味について振り返りたいんですけれども、はい、まあ、29日にも各地で祭り行われるということですが、改めて最後に祭りはどんな意味があったのかお話しいただけますか。
は
い、
そうですね、一番大事なのはですね、繰り返し行われることです、
はい、
同じことを繰り返して繰り返して行うことはものすごく大事だと。その年中行事の一つのリズム、私たちの生活のリズムであると同時にですね、節目であるということもその考えられますけれどもね、そこをですね、一つそのですね、何かこの事故があったりしますとどうなります？去年と同じことができない。
あ、そうですね、
例えばね、去年と同じことができるということは何にも事故がないということですから、大変そのですね、リズム化にできる、そしてそれはね、危機感もないということでしょ。だから同じ繰り返しがいかに大事なのか。お祭りはですね、イベントと違ってですね、毎年同じことを繰り返すことによって安泰が訪れるという、その意味でですね、だから秋が来ないんです。イベントはね、イベントはちょっと何かこう先のことを言うと去年と同じかなんてこんなふうにやってるね、これはそう別のものを求めてるからなんですね。そうしますとね、お祭りというのは同じことを繰り返していても全然飽きが来ない、飽きが来ないというよりもですね、むしろ本来のその中にですね、込められた意味が深いからなんですね。
はい、
まあ、そんな意味でこの29日はですね、ぜひ皆さんも神社参拝をしながらですね、一つの区切りとしながらですね、この昭和の日を改めて考えてみてはいかがかというふうに思いますね。
そうですね、ゴールデンウィーク初日ではありますけれども、まあ、そういった意味も一つ考えてみてください。さあ、このコーナーでは皆さんから神社に関する質問を受け付けています。はがき、ファックス、Eメールでお寄せください。はがきの方は郵便番号 010-8611 極上ラジオ神社で願いをの係まで、ファックスの方は 018-824-8564 018-824-8564、 メールの方はgok@akita-abs.co.jp です。秋田県神社庁教会委員の斉藤純院さんとお送りしました。純院さん、どうもありがとうございました。
失礼しました。
神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。